時間的に今日曜日の夜かな、日本は。
夜9時。
うん。
前、ジャスト9時ですね。
この時間に生放送するのはあんまないんで、ちょっと。
いつも朝。
そうなんですよ。
ド朝でしたよね。
ド朝。平日のド朝か、うん、日曜日の昼とか。
うん、うん。
うん。
じゃあ、深夜、もしくは夜、AM ラジオ風味に。
日曜日の夜のラジオってなんかこう、クラシックコンサートとかやってるんですよね。
ああ。
今はどうだか知らないですけど、僕が聞いてた時はそんな感じでしたね。
なるほど。
新日鉄コンサートみたいな。
日曜日は確かにあんまり聞いてないですね。
うん。
土曜日は福山雅治のオールナイトニッポンが確かあったような気がして、すごく、彼が、なんか、下ネタを炸裂するのがすごく面白くて、みたいな。
いいですね。最近、オールナイトニッポンっていうのが、11時ぐらいからやってません？
あれって、なんか一部二部とか、
そうそうそう。
三部とかになったんですよね。
昔は一部が1時からで、二部が3時からだったんですけど。
うんうん、あ、そうそうそうそうそうそう。
最近はなんか、オールナイトニッポンゴールドみたいな。
うんうん。
うん、すごいよくわかんなくなってます。
今は謎な状況なんですよね。僕らは、
はい。
宮川さんと僕らはスペインにいるけれども、
けれども、
違う場所にいるという。
そうそう。初の海外と海外を結んでの放送ですね。僕は今、バルセロナにいまして、
僕はマドリードにいますね。
はい。同じ国なんで、レイテンシーそんな少ないかなと思ったんですけど、諸事情によって。
そうですね、諸事情がありましてね。
ユスケベイが今、携帯のテザリング
させてますね。
うん。まあでもそんなでもないかな。まあちょっとだけリレーがあったりとか、途中で切れたりしたら、うん、申し訳ないんですけども。この間ね、この前に、ヤップシーヨーロップというのが、グラナダというところでありまして、
うん、
2人ともそれに参加してからの帰りになりますね。
そうですね。宮川さんもそうだと思うんですけど、僕の場合はその前にさらにバルセロナにいて、
はい、
グラナダ、マドリッド滞在って感じですね。
そう、僕もグラナダに来る前にバルセロナに来て、一日泊まった後もう一回またバルセロナに戻ってきて、これからまた一週間弱いるという感じになります。
そんなにいるんですか？
でもまあ、水曜日までかな。
うん。
だからあと3日間ですね。
スペインスペシャルですかね、今日は。
スペインスペシャルです。マドリッドどうですか？
マドリッドは、まあ、バルセロナも人多いなって感じだったんですけども、昨日の夜深夜11時ぐらいにちょっと散歩してみたら、なんかすっげえ人がいて、
うん、
まあ、さすがに首都だし、スペインの首都だし、そらそうだろうなと思ったけど、まあ、新宿ですよ、あれ。デモやってたからね、すごかったですよ。
なんだろう、何のデモなんですかね。
それがちょっとよくわからなくて、とにかく、なんか、スコップの形状をした大きなもので、ひたすら、床をバンバン、地面をバンバン、みんなで叩いて、最初爆竹の音かと思ったんですけども、
うん、
その音で、なんか、異様な雰囲気を漂っていましたね。
あんまり日本のニュースでは話題になってないですけど、
うん、
なんか、中東からの難民を、ハンガリーがなんか拒否とかして、今ヨーロッパ、南ヨーロッパ的には結構問題になってるっぽいんで、
うんうん、
それ関係かなと勝手に想像してたんだけど、
うんうん、
まあわかんないですね。
なんか正義みたいな感じのスペイン語の札をみんな掲げてたんですが、まあそれだけじゃわかんないって話ですよね。
うんうん、そうですね。今僕はバルセロナに今いて、
うん、
うん、2回目なんですけど、バルセロナ来るの。去年1回来て。
うん。
うん。いや、いいですね。なんか。まあ、グラナダもそうなんだけど、こう、 物価が、グラナダはさらに安いし、バルセロナもそこそこ安いし、食べ物うまいし、夜まで店開いてるし。なんか、バルセロナに1ヶ月とか住んだら、塩分とビールとシーフードを食べすぎで完全に痛風に なっておかしくないなって思いましたね。
でも食べ物に関して言えば、スペインの食べ物は、他の国と比べて飽きが来ない、食べていられる感じはする。
他のヨーロッパと比べてってことですか？
いや、僕は他のヨーロッパ行ったことないんですけども。
それアメリカと比較してるじゃない
ですか。アメリカですね、特に。アメリカとか、まあ、アジアの国。
うん。
そうですね、アメリカですね。でもアジアの国も、例えば、台湾とか韓国とかも、なんか、同じ感じの味とか、なんで、飽きるっちゃ飽きるんで。
うんうん。
まあ、それこそタパスとか、いろいろな種類があるんで。
そうだよね。
うん、楽しいですね。
そう、ドイツとかは、なんか、あとオランダとか、
うん。
お世辞にもなんか、ご飯が楽しいとはなかなか言いづらいんですけど、スペインはかなりいいんですよね。
僕は前提知識では、パエリアっていう、
はい。
スペインイコールパエリアしかなかったんですけども、驚きましたね。タパスっていうのはあれですね、回転寿司みたいなもんなのかなと思うんですけども。
そうみたいですね。伝統的にはね。
うん。
から、去年僕、アリカンテっていう、またこれまた、田舎の街に行ったんですけども、うん、そこも入ってビールをこう、カーにあって注文すると、なんかデフォルトで、その、お通しみたいなのがついてきて、
うんうん、
で、それをこう選ぶためのなんか、なんていうんですかね、板みたいなのにこう、バーって乗ってるんですよね。
あ、はいはいはい。
よくアフタヌーンティーとかであるケーキをこう、持ってきてくれみたいなノリで、そこにつまみがバーって乗ってて、自分で選んで食べられるんで、うんうん、あ、これ最高だなと思って。
最高だ。そう、最高なんですよ。選べるから。
そう。
楽しくて、で、つい食べすぎて、ちょっとした後に、あ、これ食べ過ぎちゃったなって言って後悔をするという。
そう。で、今回面白かったのが、ヤップシー EU に行ってたんだけど、
うん、
ランチは会場では出ないで、
うん、
そのチケットに、タパス引き換え券っていうのがついてるんですよね。
ありますね。うん。
で、その期間中に指定された店、どれくらいあったのかな ?6 個くらいあったんですかね。
結構ありましたよね。
うん。会場の近くの、そのバーというかタパス屋と提携しているので、その間の昼はそこで勝手に食べてねっていう。
うんうんうん。
あれはなかなか面白い制度ですね。
あれは良かったですね。うん。あれなんかブッキング .com が、スポンサードしているという噂です。
まあ全体的にそのスポンサーのお金でもちろん、賄ってはいると思うんですけど。
うんうん、あれね、チケットがでも大抵みんな余っていて。
そう。
その余ったチケットをどうするかっていうのがあって、店に置いていくかって言ったらそれはやめた方がいいっていう結論になったのがすごく面白くて、なんでかっていうと店に置いていくと店がそれをそのヤプシー EU 側に渡しちゃうと、ヤプシー EU 側はちょっと損しちゃうし、
うん、
結局何も食べてないしっていうなかなか変な状況になるので、持って帰るというふうになりましたね。
まあその使った分だけ請求はされることになると思うんで、
うん、
まあ使わなかった分はちゃんと廃棄した方が。
そうですね。
いやですね。
うん。
そう。なんかね、昨日僕今 Airbnb でサクラダファミリアまでワンブロックのところに泊まってるんですけど。
おお。
めちゃくちゃ便利でいいんだけど。
うん。
なんか実はサクラダファミリアを観光で行ってたら、なんかレビルドのリスナーの人に見かけられたらしくて。
え？
直接声はかけられなかったんですけど、リビルドを聞いてますっていうツイートを昨日メンションしてくれた人がいて、さっき桜田ファミリアにいませんでしたかみたいな。
日本人の方ですか？
そうです、そうです。多分今も聞いてると思うんですけど
ね。いいですね。
バルセロナから。
でも意外と桜田ファミリアとか僕もホテルが30分ぐらい離れたところにあったんですけども、そこから歩いて行ったんですが、朝だったんで、まあ、 とりあえず人は誰もいないんですが、まあ、近くに行って、まあ、そこそこ観光客がいる。しかし、アジアンな人ってあんまりいないなっていうすごい印象が、全体的にもいるんですけども。
そうかな。でも、ま、観光客はいっぱいいるっしょ、日本人も。
いやー、でもあんまり僕に見かけないですね。でも中国人、韓国人よりかは日本人の方が見かけるという。
ああ、そういうことね。ぐらい
で、ただ、まあ今泊まってるマドリッドとか歩いても、本当に現地人プラスアルファなのかわかんないですけども、その人たちばっかりで、もしくはヨーロッパの人、アジアな人は見つかけないんで、逆にそれがいいっていう感じはしますね。
うん。まあ、グラナダはもっと少なかったかな。
うん。
あ、でも意外とね、そう、マキさんと話してたんだけど、意外とグラナダは日本人率多いっていう、なんか観光できてる日本人。
あ、いましたね。グラナダはいましたね。はい。
何なんだろう。
アルハンブラですかね。
そうですよね。アルハンブラ、僕らも行ったけど。
うん。
あそこがすげえ良くて。
すげえ良かったですね。
で、僕はそのガイドなしで普通の入場券で入って、で、オーディオガイドで日本語を聞きながら自分で見てたんですけど。
あれ、なんかスポットスポットに縦札みたいのがあって、ここで聞けるよってやつですよね。そうそうそ
う。なんか普通に番号入れると聞けるってやつで。まあ内容は別に良かったんだけど、この日本語の発音がちょっとなんかすごい違和感がある感じで、まあネイティブの人、ほとんどネイティブっぽいんですけど、ところどころ発音が明らかにおかしいところとかがあって、非常に聞き取りづらいっていうのはありましたね。意外とだからガイドのツアーの方が良かったのかもしれない。
ガイドツアーは良かったですよ。まあポイントポイント回ってくれるし。
でかいんですよね。僕ら見たんだけど、5時間ぐらい、4時間ちょっとぐらいいたのかな？
うん。
トータルで。
うん。
で、ガイドだとまあ、重要なとこだけこう、サクサクっと見てくれると思うんで、初めての場合はそこの方がいいかもしれないですね。
ただ、それでもやっぱり4時間かかりましたけどね。
あ、本当？
うん。いや、結構丁寧に見てきましたよ。
うん。
うん。
2時間ぐらいなのかなと勝手に思ってたけど。まあ、2時間じゃ無理か。
2時間じゃ無理っすね。
うん。
うん。まあ、結構丁寧に、その、建築、美術品としてとか、あと、歴史的なこととか、ちゃんと言ってくれたんですけども、
うん、
まあ、まあ、それほど理解できずに。まあ、でも、写真撮ったりとか、雰囲気を楽しみましたけど。
いいね。グラナダはちょっと、遠いんで、まあ、また来るの大変だなとは思いますけど、まあ、来年もね、来年のやっぱシーヨーロッパも変なところでやるから。
ルーマニアのどこかですよね。
そうですね。ルーマニアのクルージュなんとかっていうところで。
ちょっと調べたんだけどね。ギリギリ1回だけの乗り換えで。
ミュンヘンから行けるんじゃないかったかな。
なんかその辺ですね。
そうですよね。だから実はグランダーより行きやすいのかもしれないですけど。まあ、都合が合えばね。
EU 圏じゃないんですよね。
ああ、出た、その問題。
通貨が違うらしいんですよね。
通貨というか、その、シェンゲン協定の中ではないというか。
そうですね。
ああ、それは、ビザいるのかな？
ビザいりそうな気がする。どうなんでしょうね。
確かに。そう、ありって言われると若干というか相当萎えるんで。
そうだ。
昔、ヤップシーロシアっていうのが、てか今もあるんですけど。
今もありますね。うん。
あって、あれ、ロシアと言いながらウクライナでやるんですよね。
え、そうなの？
うん、大体の場合。で、それはウクライナの場合、ほとんどの国でビザがいらないんですよ。
おー。
うん。ユーロではないんだけど。その、いらないので、で、ロシアだと、まあ日本も含めてアメリカもみんなビザ取んなきゃいけなくて面倒だから。主催はロシア人がやるんだけど、会場はウクライナっていうのがありましたね。
やっぱし、ロシアとか行ってみたいですけど、結構ロシア語で喋る人が多いから、
うん。
わかんなくて、懇親会 ぐらいしか楽しくないというか、懇親会が楽しかったっていう感想を、まあ、ソーヤ X が言ってましたね。
ああ、僕もでも、一回ウクライナパールワークショップに、まだウクライナの紛争というか、
うんうん、
デモが悪化する前の年ぐらいに行ったんですよね。
うん、
まあでもそんな感じでしたよ。僕以外の英語とのトークは1個か2個しかなくて。
あ、そうなんだ。
あとみんなロシア語だったんで。まあそれはちょっと、やっぱし EU はそういう意味では全部、ほぼ全部のトーク英語なんで、
うん、
そこは統一されてていいですよね。
うん。まあでもロシアって、まあ面白いなと思ったのは、ロシア人の方と話して、まあ、彼も、あまりやっぱり英語がそんな得意ではないという。
うん、
で、まあ、もちろん母国語が、すごいドメスティックで特殊なものであるっていう意味では、すごく日本に似てるのかなと思って、なんか同情をするというか、そういうシーンがありましたね。
でもそれは多分、スペイン人があんまり英語得意じゃないっていうのも多分ちょっと似てて。
うん、
結構スペイン語喋ると、ね、アルゼンチンなりメキシコなりとか、旧スペインの植民地だった国とかは、みんなスペイン語喋るんで、結構通じる範囲が広くなるんでね。
そうですね。喋れないですね。
でもね、やっぱグラナダの、バルセロナに行ってからグラナダに行くと、
うんうん、
グラナダの田舎の英語を話せないっぷりは結構すごい。から帰ってきて、なんか無理にスペイン語で、話そうとバルセロナの店で注文しようとすると、向こうが英語で聞き返してくるっていう、こう無駄なことになるんでね。
まあ、僕も昨日の夜は中華料理屋に行ったんですけども、まあ中華料理屋だからといって、その日本人が得をするっていうことは全然なかったですね。
あの写真を、なんか麺の写真上げてたけど、あれ美味しかったですか？
あれ美味しかったですよ。
あ、本当？
あの、シーフードヌードルみたいなやつなんですけども。
うん。
あの、スープが海鮮スープで、あの、薄味で美味しかったですよ。
ああ、それはいいですね。
うん、すごく美味しかったです。
全体的にちょっと塩味濃いめだけど、スペインは。
まあ、ハムが そもそも濃いですからね。
そうそうそう、うん。ハム食べすぎるとちょっと、うまいんだけど、危険っていうね。
うん。
そう、でも今、モバイル回線使わなくなりましたけど。まあ、SIM カードを普通に買えばね、結構1週間とか滞在するなら楽に使えますもんね。
僕はその、いわゆる、SIM を挿すっていう行為をしだしたのは最近なんですよ。
うん。
で、今まで本当にソフトバンク iPhone みたいな典型的な iPhone ユーザーで、生きてきたんですが、最近になって Android の端末をやっぱり検証機として持っときたいし、まあ Android っていうのに興味があるし、っていうのと、あの、日本だと e モバイルとか、今は Y モバイルですけども、いわゆるポケット Wi-Fi みたいなものを持ち歩いてたんですよ。
うん。
でもそれってすごく意味がないというか、すごいコストがかかることだなってことに気づいてしまって、で、例えば IIJ ミオを使ってるんですけども、IIJ のカードとかって、あの、1ヶ月10ギガのプランで2500円とか、
うん、
結構一番大きいやつで。で、比較すると全然安いし、その縛りみたいのもないし、端末も選べるし、
うん、
Android のスマートフォンに挿せば、それで使えるんでっていうことで、乗り換えてみたんですけども、乗り換えてっていうか足してみたんですけども、うん、まあ、アンドロイド面白いなっていうのもあるし、まあ、SIM がね、デュアル SIM なんで、まあ、それを挿したまま、スペインに空港に行って、それはバルセロナですね。で、SIM 変えるのかなっていう、夜10時ぐらいの時間だったんですけども、まあ、歩いてみると、SIM 買うかみたいなことを言ってくる人がいて、レバラっていう、何ですかね。あれはプロバイダーなんだかよくわからない
ですけど。多分、あの、IIJ とか B モバイル的な、あの、MVNO だと思うんですけどね。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
強烈に言ってくるんで、まあ、ここはいいお客さんになろうと思って、 5ギガのプランを契約しましたね。
はいはい。まあ、空港ですぐ買えるのは楽でいいんですよね。
そう、楽。5ギガで35ユーロかな。
うん。
でももうちょっと高く、もっと高く、すげえ高いのかなって思ったけども、まあまあなったんで、
うん。
いいかなと思って、隣のスーパーマーケットに行けって言われて、スーパーマーケットで決済をして、
ああ。
っていう感じでしたね。
僕は今、ボーダーフォンのやつをバルセロナのショップで買いましたね。今、1.2 ギガで15ユーロ。
うん。
だから、そっちに比べると割高ではあるけど、
うんうん、
多分そんなに使わない人とか、なんか1週間ぐらいしかいない人だったら多分十分な数字ですかね。
うんうん。
とはいえ、僕は今、8日間、7日間いるので、なんか数字をこう結構気にしながら使ってると、1日100メガ、200メガぐらい結構使っちゃうんでね。割と。
なんか僕は余裕で使ってるっぽくてですね。
うん。
もう5ギガが、もうすぐ、そのチャージがなくなるぞっていう風な通知が SMS で飛んできて、これはどうすればいいんだろうと思って、実はオンラインで、登録をするとトップアップって言って、
はいはい、
容量をさらに追加することができるんですよ、
うん、
だから僕はトップアップしましたね。
あ、もうしたんだ。5ギガ超えちゃった。
5ギガ超えてます。
あ、
僕はヘビーユースしてるんで。
僕も普段そのサンフランシスコいるときは家とか職場とかはね両方 Wi-Fi なんで、
うんうん、
多分月に今2ギガのプランに入ってて2ギガを超えることはほとんどないんですけど、たまにその日本行ったりとか、こういう海外来たりすると、だいたい1日200、300は使いますよね。
ないっすかね。
うん。
なんか異様に使うときとか結構ありますけどね。
うん。
うん、
まあ、Android とか iOS とか、そのソフトによって、すんごいダウンロードしまくるやつとかいて、
うんうん。
まあ、だいたいそのなんだ、ポッドキャストクライアントとかは、Wi-Fi でオンにとかすると結構死ぬというか、
うんうん
うん、なんか1エピソード50メガ、100メガとかあるから、さすがにそれはデフォルトでオフにしておかないと結構速攻で使い切っちゃいますけどね。僕の場合はその T モバイル、アメリカの T モバイルが一応無料でローミングできるようになってるんで、
うん、
ただ遅いんですよね。128K しか出ないから、
うん、
本当にちょっとした地図調べたりとかツイート見たり、E メール読んだりはそれで全然 OK なんだけど、
あ、それはスペインで使えるってことですか？
うん、スペインっていうかね、どの国でもほとんど使える。それはすっげえ便利で。
うん、うん。
だから、SIM 買おうにもなんか SIM 売ってる場所調べたいとかいうのがあって、そのチキンエッグ状態なんだけど、そういうのとかは全部自分で、そのローミングで調べた上で、あ、なんかこの店まだやってんなとか言って、後で買いに行けるとかね。
うん、うん。
あと、大体空港で売ってる SIM ってちょっと割高なんですよ。
うん、
まあ観光者向けっていうか、
ね、うんうんうん、
だから市内に一回出てから市内の電話屋で買った方が大体安いんでね。
じゃあその時に T モバイルそれ、ローミング使えるっていうのはすごく、
そうそう、
便利、
便利なんですよね。
うん、なるほどね。
はい。
スペインだとPC でね、インターネットをすると大体 Google で検索するわけですけども、
はい、
そうするとやっぱり google.com が、日本だと google.co.jp で日本語の検索結果が出てくるんだけども、
うん、
google.es がの検索結果にリダイレクトというか、まあ、飛ばされて、
うん、
スペイン語の結果が出てくるっていうことが結構あって。
ね、ありますね。
うん、
まあ、日本に行った時は同じ現象が起こるんだけどね。一応あれ止め方あるんですよ。
あるんですか？
はい。google.com/ncr っていう、ノーカントリーリダイレクトの略だと思うんですけど、
うん、
そこを一回叩くともうリダイレクトされなくなるはず。
NCR、
うん、
へえ。
それでやると クッキーが覚えてくれて、もう絶対ずっと google.com を使い続けるっていう。まあ逆に日本の人はそれちょっと不便かもしれないですけど。
あ、そっか。
うん、そのクッキーを消さないといけないかな。
NCR にパラメータを与えて JP を参照してくださいみたいなことを割としたいことはしたいですけどね。
うん、そうだよね。
うん。でもなんか同じような話で、 Spotify って日本じゃ、その会員になれないじゃないですか。
はい。
あの、要はサービスがスタートローンチされてないんで。ただ、まあ僕は以前、その、インビテーションをもらって、その、会員にはなっているんですけども、特別に。ただに、普通の人は日本で Spotify の会員になれないんで、それをスペインでできるのかって言ったら、まあできたんですよ。
おう。
スペインで、まあ普通の会員に、のアカウントを作ることができて。
あの、フリーアカウントですよね。
フリーアカウントです。フリーアカウントを1個ちょっと作ってみたら、うん、あの、カントリーっていう、その、プロフィールのあの、カントリーってところがスペインになっていて、
うん、
それを動かすことは絶対できないっていう感じにはなるんですけども。で、次に試したのは、まあ、プレミアム会員っていうのがありまして、その、まあ、広告が消されるとか、高音質で消せるとかいいことがあるから、それを、まあ、日本からできないからやってみようかなって思ったら、あの、これはもう結構ネットで言われてることなんですけども、あの、まあ、すごくてですね、クレジットカードの番号から推測される国で、おそらく弾いてるっぽいんですよね。
うん、そうだね。
だから、うん、だから僕はプレミアム会員になれませんでしたね。
まあ、スペインだからといって、別にスペインを訪れたからといって、あの、スペインに住んでるとは見なされないんでね。
そうそうそう。
あの、スペインのビリングアドレスがついたクレジットカードじゃないと、
うん。
それは登録できないってことですよね。
うん。
まあ、アメリカでも一緒ですよ、それは。
そうですよね。
うん。まあ、一つあるのは、その、店の、街にあるスーパーマーケットとかで、
うん。
その、Spotify のプリペイドカードとか売ってるんですよ。
ああ、なるほど。
だいたい、iTunes カードとか、Amazon ギフトとか、Google プレイギフトカードとかに並んで、Spotify とか Netflix とかの多分、その、プリペイドカードも売ってるんで、
うん。
それを買ってきて、その裏の、あの、スクラッチをコインでこう擦って、その番号を入れれば多分1ヶ月とか2ヶ月とかは使えると思いますよ。
いや、あともう一つ裏技があって、PayPal で Spotify は払えるんで、日本の PayPal のアカウントを普通に作って、US の、US とかの、PayPal のアカウントを架空で作って、
はいはい。
日本のアカウントから US のアカウントに送金して、US のアカウントで支払い続けるっていう、あの、すごくデンジャラスなやり方があります。
それでも、PayPal のアカウントがバンされる可能性があるね。
あります。リスクがめっちゃ高いです。
まあ、自分のリスクでお願いします。
そうです。お願いします。僕はちなみにやんないんで。はい。
でもあれですよね。最近は、あの、Netflix も僕らがスペインに来てる間に日本でもローンチしたし、そう、アマゾンのプライムビデオも、ローンチしたし、そう、結構始まってるよね。
俺が、ネットフリックスってみんな騒いでるじゃないですか、日本で。
はい。
で、すごい僕は使いたいんですよ。
うん。
でも、スペインじゃないですか。はい、スペインだとネットフリックスローンチされてないんですよ。僕は日本人なのに、スペインにいるとネットフリックス JP が使えないという。
そうだね。
うん。なかなかきつい。
うん。あの、ネットフリックスは結構イギリス、フランス、ドイツとかではもう普通にサービスインしてるんで、
うんうん、
見れますけども、その国々で見れる番組とかライセンスは違うし、アカウントも多分別なんで、
うん。
まあまあ、それは全部しょうがないですよね。オンラインだからって、またいで聞けるともう全然ぐちゃぐちゃになっちゃうから、
うん。
まあ、しょうがないですけどね。
うん。
だから明日、明後日か、日本に戻ってから、ネットフリックスジャパンを試せるんじゃないですか、じゃあ。
そうですね。試してみますね。
うん。でも、どうなんですかね、ネットフリックス。今までフルとか、一応ね、対抗してるサービスいくつかありましたけど、バンダイチャンネルとか。
うん。
うん。ニュースケベイ的にはバンダイチャンネルですか、見てんのは。
バンダイチャンネルも、課金してますからね。
うん。
うん、月額会員になってるし、そのソフトで、月額じゃなくて、単体で買わなくちゃいけないものも、見たいものは買いますんで、いや、以前、いくつかのサービスを比較したことがあったんですけど、バンダイチャンネルはそれなりの老舗っていうこともあって、ソフトの揃えが多かったんで、アニメっていう意味では、バンダイチャンネルを使ってるんですけども、まあ、今後どうなるかちょっとわかんないですね。
まとめてみたりするのは、バンダイチャンネルがいいんですかね。
アニメに関しては強いっすよね。
うん。
ただ、なんだろう、これって結構版権とか権利とかの問題なんで、なんか、A っていうアニメがあって、それがみんなに公開するよって言ったら、どこのサービスも、取り入れると思うんで、
うん、
っていうようなも、なんか話だと思うんで、なんかあとは使いやすさとかそういう話なんですかね。
確かにまあ、どこ、ここにしかない番組っていうのはまあ、あるはあると思うんですけど、
うん。
US だと特にそのネットフリックスが今、ネットフリックスオリジナルっていうのをね、いろいろ番組作っているので、
うん。
それでネットフリックスにしかないからという理由でネットフリックスで見るっていうのは結構あるんですよね。
なるほど、なるほど。
あと、その、日本はそうじゃないんですけど、US のフルは広告が、有料会員でも広告が入るんで、
ああ。
そう、それが若干、っていうか相当うざいっていうので、僕はあんまりフルとネットフリックス両方にあるんだったら、ね、できるだけネットフリックスで見るっていう、ことはしてますね。
まあ、何かに統一したいっていうのは結構あって、
そう。
いや
結局僕今フルとネットフリックス両方払ってますからね。月額は。
アップルはそこをあんまり食い込んでこないっていうか、いわゆる映画とかのビデオが中心じゃないですか。
そうですね。
で、ドラマとかアニメとかを扱い出したのが、まあフルとか、ネットフリックスとか、あと Google も最近、ドラマを扱い出してアニメもあるっていう状態じゃないですか。どれかにね、統一したいなと思って。で、Apple はまあないなと思っていて、まあ Google か Netflix かといろいろ漁っている最中ですね、最近は。
いや、その Netflix がフルとかっていうのはサブスクリプション型なんで、
うん。
そのお金を払って会員である間はずっと見れる。どれでも全部見れる。
うんうん。
けど、会員辞めちゃったりとか、そのライセンス元がネットフリックスで配信するのをやめたって言ったらもう見れないわけですよ。だけど iTunes とか Google は基本的にシーズン買い切り型なんで、お金このドラマのワンシーズン10ドルみたいな感じなんで、そういう意味ではその見たいやつがそんなに多くないけど何回も見たい、その DVD 買うのと同じノリで、その場合は iTunes の方が逆にいいかもしれないですね。まあまあそうなんですよ。
アマゾンはどうなんですかね。まあ期待したいですけども。
アマゾンプライムね。
うん。
僕はアマゾンプライムの動画はほとんど見てなくて。
うん。
なんでかっていうと、アップル TV で見れないっていう。
見れないですね。
そう。
あと、アンドロイドもソフトウェアでは見れないんですよね。アンドロイドのアプリケーションでは。確か。うん、iOS はiOS のアプリケーションで確か見えるはずかな。
うん。
うん、意外とだからそういうどこのデバイスで見るかっていうことにも偏るかなと思うんで、
そう基本的には僕は Apple TV で見たくて、
うん、
まあ多分来週また新モデルが出ると思うんですけど、 Apple TV にあるやつって考えるとまあ Netflix フルみたいな感じになっちゃいますね。日本だとバンダイチャンネルも
そう
ありますけど、
それはすごくありがたいんですよね。いやしかし YAPCU のなんか、マキさんの LT はすごく面白かったです。これは結構、話したくて、まあ、一つは海外のカンファレンスの一個として、まあ、YAPCEU とか YAPCNA とかってあると思うんですけども、意外とですね、日本人ってすごくミートアップとか、プレゼンテーションする場所がたくさんあるんで、特に笑いを取るとかそういう意味合いでは、プレゼンテーションがすごくうまいなっていうのを結構感じるんですけども、
うん、
宮川さんはどう思いますそれって。
まあ、特にヤップシーアジアとか、あとはそういう東京のテックコミュニティとかはすごいミートアップの数も多いんで、
うん、
あとツイッターとかでつながってる率もものすごい多いから、すごい話題がハイコンテキストになってますよね。
ああ、ハイコンテキストね。
うん。で、この間ブログに書いたやつとかいうことをこう前提にして結構トークとかがなされることが多くて。
うんうんうん。
だそういう意味では、話題の洗練のされ具合がすごい高いので、
うんうん、
20分とかのトークでもものすごい内容が濃かったりとか、 することがありますよね。ただ、やっぱし EU とかは、1年に1回しかないし、いろんなとこから人が来てて、その参加してる人のレベルも、ビギナーから長いこと来てる人までいっぱいいるんで、まあ割とこう一般的な話題でのね、トークが多いし、20分のトークとかだとまあちょっとした小ネタを話してそれで終わりみたいなトークが多いんで、
僕も20分のトークだったんですけど、やっぱり言えることがすごく、
うん、
結果的にやっぱり少ないなっていうのは感じますね。
うん、
うん、そうなんですよ。やっぱり最初おっしゃる通りで、あのかなり丁寧にイントロダクションをしないと、あのまあ、雰囲気もつかめないし、
そうそう、
うん、っていう感じはしましたね。
だそこは良し悪しで、今回のヤプシーエジアとかだと20分のトークっていう枠がそもそも存在しなくて、
うん、
30分と60分しかなくって、しかも30分のトークはみんな20分で終わらせて質問枠10分みたいな雰囲気だったんですよね、
うん、
だそれはまあすごい良かったと個人的には思いますけど、
うん、いやこのスペインに来て、マキさんがLT をしたんですけども、まあ LT もですね、あのヤプシーに参加してる、したことがある人は分かると思うんですけど、まあヤプシーの LT ってすごいレベルっていうか、まあハイコンテキストかもしれないですけど、笑いがすごいどっかんどっかん起こる感じなんですが、
うん、
まあそこまでヤプシー EU の場合は、おとなしい感じなんですよね。
うん、
で、その中で、まあ、英語も喋れるし、スペイン語も喋れるマキさんが、LT に出てきて、いきなり自分の本の宣伝も英語でしだして、で、その後急に日本語で、これから、コミュニティ国際論っていう話をしますっていうことを、日本語で急に話して、うん、ずっと全部5分間日本語でトークをしだすっていうのがすごく個人的には面白かったんですけど、会場的にもだいぶ受けてましたね。
ああ、そこでもね、僕日本語で LT したらいいんじゃないですかって、マキさんに言ったのは僕なんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい。まあでも元ネタあって。
ありますね。
うん、今年だか去年だかのヤップシーノースアメリカで、ブラジル人のガルーっていうのがポルトガル語で、LT したらドッカンドッカン受けたっていうのがあって、
それは2013年で僕が行った時で、僕も見てました。そうです。あれは確かヤプシーブラジルの宣伝をそのポルトガル語で話しながら横っちょで立ってる人が英語で通訳をするっていう、それもドッカンドッカンの鉄板ネタだなっていう。
いいね。
で、まあそれをな天丼でやるっていう感じだったと思うんですけども、
うん、
マキさん、なんか、もともと英語をなんていうの、ネイティブレベルに喋れるぞっていうふうに認識されてるマキさんがそれをやるっていうのがまずひとまず面白くて。
確かに。
その上でなんかその、話してる内容が、お前ら日本はここら辺にあると思ってないかって言って変な絵を見せるっていうような小ネタがすごいたくさん入ってたりとかして、
うん、
まあトータルで、あ、これはよくできた、面白い LT だ、すごいな、やられた、みたいな感じになりましたね。
いいですね。僕はもうその時ちょっと会場はもういなかったんで。
うん。
でも動画が多分上がってますよね。
上がってます。
うん。それも、ほとんどのトークが動画撮ってないらしいんで。
撮ってないですね。ね、
うん、予算がなかったらしいから、残念なんですけども。一応キーノートの何個かだけ撮ってたらしい。
うんうん、
そう、二日目の最後のキーノートの、シャビエル・ノイーラっていう人のトークが結構良かったです。
ほう。
Ruby on Rails の今コミッターをやってる人で、まあ、つまり今 Ruby の開発者なんですけども、もともとはバルセロナ PM のリーダーだった人で、で、今は僕は Ruby やってるけど、この Perl が僕の原点であって、Perl のこういうところが素晴らしいみたいな、ずっと言ってるトークで。
うん、
ラリーウォールも最前列で聞いてて、こう深くうなずきながら、お前はよくわかってるみたいな感じで。よかったですよ、すごい。
あ、そうなんですね。
でも最後のなんか途中からちょっとなんか、結構エモくなってきたのか、こうテンションが上がってきて、この F ワードを連発しまくるっていう。
なるほど。それは何に対してのという。
いや、別になんかに怒ってるわけじゃなくて、例えば、よくこれパール、 をやってた人が他の言語やるとよくある話なんですけど、
うん、
パールのドキュメンテーションは最初にこうシノプシスっていうところにコードの例が書いてあって素晴らしいっていう話をしてて、
うんうんうん、
で、いや、Ruby のジブにはファッキンリードミーがないんだとか言って言って、なんかもう F ワード連発しまくって。GitHub の前にはリードミーがあるジムは一個もなかった、ファックみたいな感じで。なかなか良かったですよ。
あ、それはいいですね。
だんだんね、そうだから、Ruby on Rails だと、Rails のリーダーというかね、やってる DHH っていう、デイビッド・ハマイア・ハンセンっていう人がいるんですけど、
うん、
彼は Rails Conf のキーノートはもう、F ワードが大体1分に1回ぐらい出てくるんで、まあ、そのノリなのかなっていうのはちょっと思いましたけど。まあ、もしかしたら動画が上がると思うんで、
うん、
確認してみてください。
はい。
今回、スペインの旅行をいつも計画するときに、僕、奥さんと来てるんですけど、
うん、
大体こう、僕がフライトとか全部取って、ホテルとかも調べて、
うんうん、
まあ一応最後に確認して、こんなとこを取ろうと思ってんだけど、どうみたいな。
うん。
とか、でも結構今回、バルセロナで日程が3日4日フリーがあったんで、
うん、
そこを計画したくて、で、何がいいのかなと。まあ、昔はこう、Google Docs とかに、なんか適当にテキストで、書いてたんだけど。
それは旅のしおり的な
ものですね。そうですね。この日はここ行ってとか、買い物はここでしたいとか、飯はここがいいとか。で、今回はピンタレストと、トレロっていうのを使ってみたんですね。
うん。
まあ、どっちもその、共有ボードみたいなのが作れるから、
うんうんうん、
ピンタレストでなんか気になった宿とか店とかをこう、ブックマークして、で、トレロに、日付別の、リストを作って、
うん、
この日はここに行く、この日はここに泊まるとか、で、チケットとかは Google ドライブに全部 PDF アップロードして、そこを貼っつけるとか、
うん、
やったらめちゃくちゃ見やすくて、
ほうほう。
なんかすげえ良かったですね。で、結局 Pinterest はなんか、最初のうち使ってたんだけども、実際に予約した後は Pinterest はほとんど使わなくなって、
うん、
全部トレロの方に、こう集約していく感じになったんですけど、
うんうん、
意外とこう見た目がビジュアルに、こう映せる、縦横全部、なんていうのかな、映せるんで、意外といいですね。
それはスマートフォンで見ても快適に見える感じですか？
あ、見えます、見えます。あと、タブレットにも対応してるし。
あ、いいな。
うん、意外と良かったですよ。
僕はなんか、それ関係の PDF は、ドロップボックスに入れてお気に入りにしとくっていうことしかしてないですね。
ああ。
うん。
まあ、ドロップボックスとか Google ドライブとかね、まあ、ファイル共有はいいと思うんですけどね、チケットとか。
うん。
でもなんかこう、まだ決まってないこととかをこう並べ替えたりするのがトレロすごい簡単にできるから。
なるほどね。うん。あと僕はホテルを全部ブッキング .com で取ったんで、
うん、
ブッキングのアプリケーションで、まあ全部ホテルの行き先は管理してましたね。
ああ。
まあそれなりに便利ですし、なんか面白いのは、バルセロナのホテルに泊まりますとか、マドリードのホテルに泊まりますっていうふうにやっとくと、そこの周辺の、観光地ガイドのオフライン版がダウンロードできますからダウンロードしときませんかっていうふうに促してくるっていうのがすごく面白かったですね。
うん。
うん。
でもそれ、ブッキングで予約したやつしか出せないんですよね。
そう。それはそうですね。
だからフライトは違うところで取って、ホテルはブッキングで、
うん、
なんか Airbnb で何日かとかだとちょっとこう、分散しちゃうじゃないですか。
そうそうそうそう。うん、分散しちゃう。
ね。ただ、Google に多分、Gmail で、Google Inbox とかに有効にしとくと、多分、それ全部まとめてくれると思いますよ。
あ、Inbox ですね。
そうそう。
わかります、わかります。
トラベルバンドルっていうのがあって、
うんうん、
なんか、今回のスペイン旅行に関係するチケットとかメールとか、ホテルの予約とか全部そこに入るっていう。
うんうんうん、
あれ、超便利ですね。
うん、超便利ですね。
うん。ただ、あれ、しかもそれやっとくと、Google マップスになんか、あなたはこのホテルに何日か何日まで泊まりますみたいなのが出てくるでしょ。
あれ、Google マップなのかな？とにかくなんかね、通知がね、あ、そうだ、Google マップだ。あなたはこれからここに行くでしょっていうのが、
そうそうそう。
そう。なんか、いつの間にか通知で出てきて、あれ、これは何だっていう。
あれはだから本当にもう便利なのか、キモいのかっていうのを、
そう。
あの、ボーダーラインですけどね。
いや、なんかすごいテクノロジーがあるとどうやってるなってるのかっていうのが気になって中を調べるとかっていうのあるかもしれないけど、あまりにもキモすぎて、それを、そういうモチベーションすら湧かないという。
うん、あれもそうじゃないですか。あの、Google マップスで最近タイムラインっていう機能ができたんですよね。
そうそうそう。うん。
あれがすごくて、あの、今までは、Google ロケーションヒストリーっていう機能だったんですけど、それがタイムラインっていう機能になって、Google マップアプリの左のサイドバーから行くと、今日一日どこに行ったかっていうのが、Google フォトの写真と、こう、
ね、
あ、合わせて出てくるっていう。
ね、あなたはこうやって歩きましたっていうのがマップに出つつね。
そう。
うん。
すげえ便利なんだけど、これ Google だから微妙にギリギリ、OK なのかどうなのか。これを Facebook がやってるとちょっともうかなり、
あ、怖いですね。
ダメかな。アウトかなっていう。うん。
まあ、Google フォトが使いやすいから使っていると、そういうのも連携されて、まあ本当に見返しされて便利っていうのはあるかもしれない。うん。
だこういうのやるから、やっぱ Google プラスとかを、
うん、
あの、他のサービスから外していくっていうのが重要な気がしますね。だから Google プラスがまだこう、必須な状態でこういう機能がローンチすると、なんかこの情報は誰に共有されてるのかっていうのがもう全くわかんないじゃないですか。
怖いですね。
あ、
うん。
そこがね。
うん。
まあ便利さと引き換えではあるけど。
うん。まあ Google にロックインされるのは便利だなっていうのは、冒頭で言った Android を使い始めたっていうことも絡めてすごく思いますよ。
あ、
うん。
Android やっぱ Google アカウントに全部預けていくともうひたすら便利になっていくからね。
そう。いいことだけ言うとひたすら便利になってい
く。いい面だけはね。
そうそうそう。
うん。あの、全フォンは、デュアルシムなんだ。また話戻っちゃうけど。
あ、僕が購入したのは全フォン2レイザー、デュアルシムですね。
2個シム差しとどういう風に切り替わるんですか？
それが、ね、あの、どっちもシムが動いてる状態で試したことがないので、僕はわからないんですけども、今はだから、IIJ のシムが刺さってる方は死んでる状態になっていて、っていう感じですね。はいはい、うん。
刺さってるけども、同時に使えるのは1個だけっていう。あるいは2個使えるのかな
?2 個使えるんだと思いますが、こっちは、電波が入らないので、死んでいる状態ですね。
でも片方が勝手にローミングとかしだしたら結構、やだよね。
いやですね。
てか OS 的に、Android の OS 的に2個の回線同時につなぐっていうのが別に OK なんですね、それは。
ねえ。あの、うん、一応だって、あの、電波マークが2個ありますからね。
はい。
うん。
あ、2個。アイコンが2個あるってこと？
アイコンが2個あります。
片方は県外で片方は3本みたいな。
そうそうそうそうそう。
一通り話しましたかね？
そうですね、一通り。
結構小ノートが分厚かったんで、これ結構話すと長いなとか思ったけど。
うん。
うん。あ、1個話してないのは、あれだ。このバルセロナに来てシティマッパーっていうアプリを使ってるんですけど。
うんうん。
これはひたすら便利ですね。
さっき紹介されて僕は入れてますけども。
もしかしたら昔、リビルドで話したかもしれないんで。
なるほど。
2回目になるかもしれないですけど。あ、まあ Google マップみたいなマップアプリなんだけど、その都市にめっちゃ特化した UI になってて。
うんうん。
例えばバルセロナだったら、そのバスと、電車とトラム、どれで行くとどういう時間で行けるよとか、
うん、
あと電車の場合はどのホームのどの辺の車両に乗ると乗り換えが便利だよとか、
どの辺の車両まで出てくるんだ。
僕が今日乗ったやつは一番後ろに乗ると乗り換えが便利だよっていうのが出ましたね。
うお、すごいな。すごいけど、それは特徴としてはその乗り換え案内が便利っていうのがまず特徴なんですか？
そうですね。で、あとはあの、最近入った機能なんだけど、Google マップとかってこう検索すると、こうルートは出てくるじゃないですか。なんか3つぐらい、
うんうん。
で、そこで終わりなんですよね。Google マップの場合。で、シティマッパーの場合、じゃあこのルートで行きますと。この電車で行きますって言ったら Go っていうボタンを押すと、あの、自分の移動に合わせて、その結果がこう、リアルタイムにアップデートされていくんですよ。
あー、なるほど。
で、例えば電車、ちょっと ゆっくり歩いちゃって電車乗り過ごしちゃったら、次の電車に勝手に変わるんですね。
その次、なるほど、
うん、5分後に次の来ますよっていう感じで。うん、で、電車に乗ると、今どの駅の間にいますっていうのが出てきて、で、アラート設定しとくと、その降りると駅の手前でブブブってなるんですよ。もう次降りる場所ですよ、みたいな。
なるほど。
すごいこう、まあ、Google マップスでも多分できるんだろうけど、そこまでのそのローカルのインテグレーション具合がすごくて。
あと3年後になってあるかどうかっていうような感じの。
で、今対応してる都市がロンドン、バルセロナ、ニューヨーク、マドリード、サンフランシスコ。
うんうん。
とかそんぐらい。で、東京も今ベータ版出てるんですけど。
お、うん。
ただ試すと、本当にもうベータっていうかアルファっていうかって感じで。
なるほど。
あの、なんだっけ。東京メトロしか出てこないんですよ。東京メトロと自転車しか出てこないっていう。だから JR はまだ対応してないので、まあほぼ使えないですね。
使えないですね。そういうのってよく思うんですけども、現時点では便利だけども、Google がやりだしたらどうなるのかっていうのを、僕はいつも考えてしまって、なんか、結局何もできなくなってしまうという。
まあでも Google がやるには、まあ、いつかそれやってくると思うんですけど、
うん、
やっぱ、Google より小回りが効く分、
うん
うん、その、特定の地域にフォーカスしてやれば、っていうのあると思うんですよね。いや、シティマーパーも結局これ、イギリスの会社で、最初ロンドンしか対応してなかったんですよ。1年、2年ぐらい。
うん、
で、すごいロンドン、UK のユーザーの間でめっちゃ流行って、
あ、そうなんだ。うん、
それで、そのノリで、ニューヨークとか、サンフランシスコとかも対応したんで、まあ、そういうの、多分日本だったら本当に東京に特化したやつを作れば、
うん。
全然、いいと思うんですよね。まあ日本だとナビタイムとかいろいろあると思うんだけど、
うんうん。
全然使われる余地はあると思うんですけどね。
なるほど。じゃあ、マドリッドも一応なんか いろいろ使えそうだったんで、この後。
うん、今日試してみてよ。
はい。散歩するんで試してみます。
いいですね。なんかこう、スペインは治安が良くないって言うんですけど、
うん、
でも僕今サグラダファミリアの近く泊まってて、昨日夜11時にこう家に Airbnb に帰ってくるのに歩いてたら、
うん、
11時なのに子供がこう公園で遊んでて、これを治安が悪いって言ったら何が治安がいいんだって話になるなと思って、
僕はまだすられてませんよ。
いやね、そうだから地下鉄とかですられたりとか、そういう話はよく聞くんで、そういうのはまあもちろんあるんでしょうけど、
うん、
個人的には全然サンフランシスコより治安いいなって思いますけどね。
いや、スペインすごくいいですね。治安も確かに思っていた以上ではないです。全然出歩けますんで、
うん。まあ日本の東京みたいな感じで、本当に気が緩みまくりで、電車で寝たりとか、うん、そういうのは良くないかもしれないけど、普通に生活してる範囲ではあんまり危ないと思ったことは今のところないですかね。
うん。
いや、明るいからだと思うんですけどね、多分日が沈むのが本当9時前とかだから。
そうですね。
だから子供が本当9時、10時でも遊んでるし、うん、で、大人もまあ周りで見てるし、全然、のどかで安全かなっていう。
うん。
バルセロナでそうなんで、他の地方都市だったらもっとそうなんじゃないかなっていう気はしますね。
うんうん、あとは僕はやってないこととしては、シエスタをスペインでするっていうのを、
うん、
やらずに帰りそうな気がするしますね。
もうやるとしたら今だったかもしれないですね。
そうですね。終わったら昼寝するかっていう感じかもしれないです。昼寝するか出かけるか。
基本的にランチの時間とかディナーの時間遅いじゃないですか。
遅い。
うん。だって、カンファレンスの公式のランチが1時半からとかだから。
そう、遅い。
うん。で、店も2時からとか1時からとかしか開かないし。で、ディナーも8時から9時からしか開かないしね。
うん。
だ完全に時間がずれてるんですよね。
そう。日が昇るのも、遅いんですよね。
そう。
うん。
だから別になんか時間がルーズで1時間ぐらい遅く行動してるっていう意味ではなくて、単純に多分日が一番上に昇るのが多分2時ぐらいだなと思うんですよね。
そうそうそうそうそう。
うん、 で、これ多分、その、第二次世界大戦の時に、ドイツの時間に他の連合国が合わせたから、お前も合わせろやって言われて、多分スペインを合わせて、
あ、なるほど。
その名残で、多分、なんか、うちら1時間いつも早いんですけどっていう状態のまま来ちゃってると思うんですよね。
うん。
まあ、そんなとこですかね。
ですね。
明日帰るんですか？
明日帰りますね。明日の10時ぐらいのフライトなんで結構早いですね。
マドリッドからアムステルダム？
それがですね、それがですね、ヒースローなんですよ。
ヒースロー？ロンドン？
はい。はい。
へぇ。
ちょっとびっくりですよ。
ヒースロー乗り換えの成田？
成田ですね。はい。
ああ、それ珍しいというか。
うん。
面白いですね。
面白いですね、
うん。普通はね、大体乗り換えはアムステルダムとかパリとか。
うん。
だと思うんだけど。まあ、日本もそろそろ涼しくなってきてんのかな。
うん。
結構ね、スペイン意外ともっと暑いかと思ったら、朝晩めっちゃ寒いっていう。
朝晩は寒いですね。うん。
まあ、じゃあ、デモに巻き込まれないように。
はい。
気をつけてくださいよ。
気をつけます。
まあ、マドリッド僕行ったことないんで、まあ。
あ、そうなんですか。
次なんか機会あったら、うん。
うん。
行きたいですね。でも、バルセロナの方がこう、なんていうか、芸術的なところとか。
うん。
観光的な意味だと、見るのが多そうですよね。
あ、っぽいですよ。うん。うん、マドリッド新宿ですんで。マジ新宿っぽかった、ね。
なるほど。それはわかりやすい。新宿はね、まあ新宿は新宿で面白いけど。
うん。
なんか、観光とか、伝統のある建物とか、そういうのないですからね。本当はサッカー行きたかったんですけど、今週、カンプノーがあるんで、バルセロナの試合見たかったんですけど、
うん、
今週末は、リーグはお休みなんですよ。
うん。
うん。スペイン、国際試合、スペイン代表の試合をどっかでやってたんですけど、
うん。
リーグはなかったから、まあ、また今度来た時かなっていう、
うん。
感じですね、うん。
いいですね。うん。うん、
そう。白箱も見たしね。
あ、白箱の話しますか。
一応書いてる。さっきバンダイチャンネルの話振った時にすんのかなと思ったらしなかった。
いい。いや、そうですね。最後の方に撮っとこうかなと思ったんですけど。今がこのタイミングか。
ああ、いいっすよ。
いや、これ結構前置きがありまして。
はい。
僕がトゥルーティアーズっていうアニメを好きだっていうことを、まあ、なんか表に出したら、宮川さんが、まあ、それについてうなずいてくれて、トゥルーティアーズっていうアニメを作っている PA ワークスっていうアニメ会社があって、で、その PA ワークスっていうアニメ会社が作ったアニメが、の最近のものが白箱なんですよ。
そうですね。
で、僕はてっきりその PA ワークスを好きなんだろうかっていうふうに思われていて、確かにそうなんですけども、でも最近僕本当にアニメ見てなかったんで、白箱は名前だけ知ってたんですけども、なんか、宮川さんと飯食った時に白箱俺見てないっすよって言ったら、え、なんで見てないのって言って、白箱見ろよっていうのを、見ろよって目ぐらいな勢いで言われて、あ、もうこれも一でも見なきゃいけないなと思って、バンダイチャンネルに課金をしましたよ、僕は。
ああ、なるほどね。
はい。見ました、見ました。面白かったですよ。はい、
うん。
あ、そうそうそう。で、宮川さんに、もう、と話して、ちょっと話し忘れたんですけども、確か最終回の、1話前の、声優の女の子。
うん。ネタバレですか？
あ、ネタバレしちゃうのこれ。ネタバレよくない
んですよ。いいですよ、いいですよ。ネタバレ、ウォーニング出しとくんで大丈夫ですよ。
あ、じゃあ、声優の女の子が、オーディションで、ね、うん。なんか、あそこのシーンがすごい良かったですよ。
いや、それはいいですよ、そりゃ。
あれ、最高でしたよ、僕。
いや、あれは、まあ、そうです、そうです。それ、すごい普通の意見だと思うんですけど。あれ、最高ですよね。
あれ、最高です。
うん。分かってたけどっていうね、なんかこう。
うん。
あ、こうなるのかっていうのが、多分その5分、10分ぐらい前のシーンで、だんだんこう、収束してくるじゃないですか、話が。
うん、うん。
あ、ここでこのフラグが回収されるのかっていう。あれは良かったですね。
ん？あとあれでしたっけ？監督が、漫画の作家のところに行くのもその回でしたっけ？
うん、その回、その回です。
もうあの回はね、すごかった。うん。あれも超面白かった。
あの回は神回ですね。
神回ですね。
うん。
うん。
でも好きなキャラは、宮森葵でしょ？
宮森葵さんですね。
まあまあ、それでもだいぶ普通っていうか。
いや、僕大体そうなるんですよ。主人公が。主人公に就職するんです。就職するんです。
ああ、まあ、全然いいと思いますけど。まあ、あえてなんかこう、マイナーなキャラとかを主張するよりは、いいですけどね。なんか、つぶって、このキャラがさ、みたいな。でもほら、白箱って普通のアニメと違って、登場人物めっちゃいっぱいいるじゃないですか。
あ、いわゆる群像ものですよね。
群像ものだから。そうそう、だから人によってね、思い入れのあるキャラが変わるかなっていうのは、
まあありますね。僕はだから群像ものが好きなんですけど、基本的に、群像ものだからといって、別にマイナーなキャラに行くわけでもなく、主人公が好きっていう、そういう、そうなるのがいつも大抵のパターンですよ。
いいですね。群像もの好きだけど、結局主人公が好きっていう。
そうそうそうそうそう。
いいと思います。ね、
僕はトゥルーティアーズはもう結構3遍か4遍ぐらい見ましたね。
うん。
うん。ヒルドラみたいな感じのぐちゃぐちゃな、ハーレム物語なんだけど、ヒルドラみたいな感じが面白かったです。
あれに出てくる、声優が同じキャラがいるじゃないですか。トゥルーティアーズと、白箱で。
うん。
太郎ってやつかな。
太郎。うん。
うん、太郎はなんかトゥルーティアーズに恋ついたなって思ったら、やっぱり同じ声優で、同じような顔してて。
もうキャラ的にね、似てるからね。
そうそうそう。
うん。まあ、太郎いいやつでしたね。
最初の5話、6話ぐらいで太郎どうしてやろうかなって思いましたけどね。こいつは早くやめろみたいな感じになりましたけどね。
あとなんかクールぶったキザの中いるじゃないですか。
平岡ね。
なんて言えばいいの？新しく入ってきた。
ん？あ、平岡でしょ？
そうそうそう、平岡。
新しく入ってきた。うん。僕は平岡は結構好きなんですけどね。
あ、そうなんですか？好きなんですか？
最初見たときは、一周目は、こいつはなんか、イラッとするキャラだなって思ったんだけど、
うん。
二周目見てからは、平岡が実は一番まともかなっていうのを思いました。
それ何？二回目見てってことですか？
そうです、そうです。
ネタを知ってる状態で？
あ、そうです、そうです。
そうなるんだ。
あとはまあネタを知ってるもそうだし、まあアニメ業界、白箱すごく綺麗に書いてるけど、
うん。
実態はもう、給料も安いし、みんな、徹夜で、机の下で寝てるしっていう、ブラック業界じゃないですか、多分実態は。
うんうんうん。
っていう前提を踏まえた上で見ると、彼はそういう、なんか、一個のアニメに、こう、人生かけすぎて、バーンアウトするよりは、こう、仕事だと割り切ってやる方がいいんだよ、みたいな。なんかそこは分かる、共感できる気がします。
なるほどね。っていうことは、まあ、白箱を作った、まあ、PA ワークスはじめ、その監督とかも、そういうことを伝えたかったんだろうなってことが分かって、さらにいいですね。
あ、そうそう、そういうことですよ。だからそうじゃなければ、ね、あのキャラ必要ないじゃないですか、本当は。
そうそうそうそう。
うん。だから、そういうバランスも、必要だよっていう。だからみんながみんななんかこう、なんか熱狂的な、なんか高校野球部みたいなノリだと結構きついけど、
うん。
ああいう人もいないとっていう。
なるほどね。あと社長も好きですね。おじいちゃんの。
ああ、うん。社長の若い頃でしょ。
そう、社長の若い頃。あれはやばかったな。あれもよかったな。
あの話いいですよね。16話くらいだったかな。
うん。
うん。昔に戻るやつがね。
そうそうそうそうそう。
本当神アニメですよ。今その PA ワークスがやってるなんだっけか、シャーロット。
うん。
っていう今期のアニメがいいらしくて。
今まだやってるんですか？
もう終わったのか？あれ？ 9 月まで？多分9月いっぱいだと思うんですけど。
うん。
でも、評判はいいですね。だから終わったら見ようかなって感じで。
なるほど、なるほど。
まあ多分、名古屋さんが解説してくれると思うんですけど。
タリタリもいいですよ。
それも PA ワークスだっけ？
PA ワークス。
そう、僕はそれ聞いたことないって言ったら、なんで PA ワークスの知らないんですかって怒られて
たんですね。逆に。
白箱なんで見てねえんだよ、の返しで。
そうそう、返しで。タリタリは、そのロケーションが、僕が地元の江ノ島とか鎌倉の方なんで、さらに感情移入してしまうという。
そういうなんかこう、地元連動型多いですよね。
うん、多いですね。
白箱も武蔵境とかが、地元になってて、
うん、
その商店街とかに行くと、普通に、白箱の、タイアップの、が出てるらしいですよ。ドーナツとかも売ってるし。声優志望の子がバイトしてる飲み屋とかも。
お！
あるらしいです、ね。
あそこか。なるほど、なるほど、うん。
最終回はあそこで見るみたいな回があって、すんごい勢いの人で埋まったらしいですけどね。
聖地巡礼というよりかもっと、なんか、聖地巡礼プラス、みんなで見るとオフ会みたいな感じになったわけですね。
そうそう。
すごいですね。
なんか昔、ツルーティアーズの聖地巡礼してなかったっけ？
僕はしてないですよ。
あれしてないか。
富山でしょ？
違うブログと勘違いしてた。
富山？
なんか前、なんかで見たブログで、ツルーティアーズ最高っすとか言って、富山に行ってる人がいたんだよな。さすがにユースケベじゃなかったか。
さすがに行かないけど、タリタリだったらやってもいいぞ。
多分、なんか金沢とかに、用事があったら多分夜でしょ。
ああ。
ついでにっつって。
いや、ぶっちゃけちょっと行ってみたいっすよ。富山。富山っていうか、ちゃんと聖地巡礼、ちゃんと自分でしおり作って。
しおり作ってね。トレロでしおり作って。
そうそうそう、トレロで。
バルセロナとかだと聖地巡礼はあんまないか。
ないですね。
軽音のアニメが、第2弾、ん？映画はロンドンでやってたのかな？
あ、そうなんですか？ロンドンか。
だからロンドンで聖地巡礼してる人がいたけど。まあ他にロンドンは他に巡礼するとこあるだろうっていう。
ロンドンはまだ、すごいたくさんあるわ。うん。
そうそうそう。あえて軽音の行かなくても
。うん。
まあ、アフターショー的な感じでもう、だらだら話してますけど。
だらだら話してますね。これは、うん、どういう区切りにするんですか？アフターショーなんですか？
ちょっと、まあ、正直言うとちょっと、編集するの面倒なので、
うん。
一括で、1エピソードで出そうかなって思っております。
いいですか？
いや、どうなのかなと思ってね。アフターショーはいいんですけど、週に2エピソードだと、
うん。
多いっていう人がまあいるにはいまして。
あ、それ、そういうのもあるんですね。
でもそれは、皆さんを、全員が満足するのは無理なんですよね。
うん、無理ですね。
もっと1、週2でも足りないっていう人もいるし、
うん、
週2は多すぎるっていう人もいるし、まあ、とりあえず今回は週1で出させていただきます。
はい。
これ、和田 FM また撮るんですか？この後。
多分撮んないですね。
あ、でもあれですよね。バルセロナに着いた日のやつはありましたよね。
ありましたね。
うん。
だからちゃんとマイクが今回、このリビルドによって2回生かされたので、すごくありがたいですね。
そう。持ってきても使わないと結構ね、あ、で持ってきたのにとなっちゃいますからね。
うん。
はい。じゃあまあ。シエスタするなり、マドリードを楽しむなり、
はい。
していただいて、はい。僕はあと3日間、バルセロナを楽しんで、サンフランシスコに帰ります。
はい。
はい。
じゃあ、楽しんでください。
はい。はい、じゃあ一応、リンク、そんなたくさんはないんですけど、リビルド FM スラッシュ107、107にリンクを貼っておきますので、見てみてください。
はい。
あとは、そうですね、サポーター制度というのがあって、たまには告知しておかないと、 あれなんですけども、生放送の無編集版がダウンロードできたりとか、あと、この間、リビルドミートアップっていう、ユースケーブルに埋設をしてもらったイベントがあるんですけども、そういうイベントとかの優先参加権とかがありますので、リビルド .fm スラッシュサポーターという URL からサポートすることができますんで、興味ある人は見てみてください。そういうわけで、スペインのマドリッドとバルセロナからお送りしました。ユースケーブルさんでした。
はい。
ありがとうございました。